カラフルタウン
8回忌。
この番組は6歳からの子どもの学校外の学び場フリースクール木の根こと日本一の移民の町から日本一の共生の町へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エージャの提供でお送りいたします。お相手はフリースクール木の根っこの横山晴美と
一般社団法人エージャの栗林克之でお送りします。
皆さん明けましておめでとうございま す。新年一発目ということですね、はい、本年もカラフルタウン20日市毎月第2火曜日4時からの放送をよろしくお願いします、はい、さて今回で第33回目の放送となりましたが、いつものように前半4時半頃までは木の根っこのコーナー、その後後半5時頃までエージャンのコーナーでお送りいたします。共通テーマはいつもと一緒でいい場所でお送りします。そして今回の後半のエージャンのコーナーのゲストとしてスタジオに、安田女子大学教授の宮城氏さんにお越しいただいております、軽く自己紹介をどうぞ。
安田女子大学文学部日本文学科の宮城氏哲也と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
宮
城先生とは、うん、あの8月に行われた折り鶴ひまわりフェスタがありましたよね、エージャンで。その時にシンポジウムで、
そうですね、
ご登壇いただいて、私はそれ以来なんですけど、栗林さんも
リードしていただいて、あとねちょっと連絡をいろいろしたことがありますけどね、はい、本当にいい関係ができて嬉しいです。
そうですね、呼んでね気軽にね来ていただいて、本当に気軽かどうかは分かりませんが、よろしく最後までお願いします。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、ありがとうございました。まあ、明けまして、リスナーの皆さん明けましておめでとうございます。
明けました、はい。
そしてエイジャンのですね、まあ、ちょ宣伝ということはないんですが、もうほぼ20年過ぎました。駅前20日市の JR の駅前に拠点を置いてですね、在住外国人の支援を続けてきました、メンバーは外国人と日本人、そんなことでですねやってきました。まあ、時勢が大変厳しい中ですからね、まだちょっと仕事があるかなということでございます。さあ、そこでゲストのご紹介となりますけども、はい、まあ、突然ですけども今回はですねちょっとビッグなゲストが、現職の大学の先生をですねお招きしております。安田女子大学の文学部の宮城氏教授です。で、先生はですね言語文化学の博士でですね、平素大学で教鞭を取っておられる傍らに、浅南区の安東の公民館の日本語教室も支えられて、また中国帰国者のですね日本語教育にも携わっておられます。まあ、エージャンとしてはですねこのような方とご縁ができて、まあ、何かとご指導いただいて本当に心強い、ありがたく感じております。はい、では先生自ら自己紹介をお願いいたします。
はい、すみません、先ほどから何度かも自己紹介させていただいていますけど、宮城氏と申します。はい、で、まあ、今その栗林さんにですねご紹介いただいたんですけれども、まあ、その安東公民館というのは実は私が安田女子大学で日本語教員を養成しておりまして、学生たちが日本語教育実習をしないといけないんですね。で、その日本語教育実習の場として、まあ、安東公民館と共催で日本語教室を行っております。もうあれこれ27年ぐらいになります。非常に長い歴史ですね。
はい、
それからもう一つ、この中国帰国者なんですけども、これは中国四国中国帰国者支援交流センターというところが、まあ、南区の肘山本町にあるんですけれども、はい、そこではですね皆さん、まあ、若い人はご存じないかもしれませんけども、中国残留日本人孤児の人たちが、まあ、日本に帰ってくるわけですね。結構高齢で帰ってこられるわけなんですけども、こういう方々がですねなかなか日本語が上手に話せないとか、まあ、こういうことでなかなか仕事に就くことができないとか、あるいは、まあ、日本語ができないということで地域の人と交流ができない、まあ、そういうことで孤立化していくという、そういう問題があります。そういう問題を解決するためにですね、その厚労省がですね、この中国四国中国帰国者支援センター、交流支援センターというのをですね、広島県に委託して作りまして、で、まあ、で、まあ、そういうところで、まあ、私日本語を教えているんですけども、まあ、週2回教えているんです。まあ、今日も午前中教えてきたんですけども、実は私 安田女子大学に来る前はですね、中国のハルピンで2年間、まあ、だいぶ前、もう本当大昔なんですけども、はい、ハルピンで日本語を教えてまして、でそういうことでこの、まあ、帰国者ですね、あのハルピンとかハルピンの近くからですね日本に帰ってこられた方もいらっしゃいますので、まあ、そういう人たちにもちょっといろいろお手伝いができればなと思ってますし、私もちょこっとだけ中国を勉強しましたので、まあ、中国語を忘れないためにももちろん日本語を教えるんですけどね、はいはい、あのそんな形であのこういうことにも携わらせていただいております。
つながりがあってね、あの、はい、教えてもらう方もなんとなくこう、なんか嬉しいでしょうね。
そうですよね、あの懐かしいそのあの思い出話というか、ま、あの同じ共通のことがありますの で、
そ う、 です、ね、
そういうことで、はいは
いはい、ありがとうございました、はい、ですね、今もお話しされたので、まあ、あえていくことはないかも分かりませんが、もともとその先生があの日本語教育ということでですね、はい、まあ、そうやってあの入ってのめり込んでいたわけですが、はい、どういうきっかけがあったかな。
いや、もう私実はこの日本語教師になる前は一般の、まあ、サラリーマンというか会社員でして、
ハルピンに行く前なんです。
ハルピンに行く前です。あので、実はそのまあ、ハルピンに行くきっかけになったっていうのがですね、うん、この残留孤児の人たちのいろいろお世話するという、うん、そんなようなこともちょっとやってまして、うん、で、まあ、仕事してからもなんか中国にはなんとなく行ってみたいかなと思ってて、うん、で、まあ、そんなことしてるうちに私の後輩から中国の大学で日本語してないかということを言われて、うん、でそれで行ったのがまあ日本語教師に入ったきっかけです、うん、なので初めは全然日本語教育の、まあ、日本人も知らないのに入ったもので、うん、まあ、ひどかったですけども、まあ、もう一回日本に帰って勉強してしなさないといけないかなと思って、うん、まあ、あのそんな感じで、はい、日本語教師始めました。
そうですか、
はい、
ああ素晴らしい。私も中国も行ってですね、長春の方に行って、まあ、いろいろあのなんかね、あの思いがありますけどもね、やっぱり事情がありますね、いろいろね。だから先生がやられた仕事大きいと思いますよ。
はい、
はい、はないかな。
最初のコーナー行きますか。
行きましょう、
はい、では最初のコーナーお願いします。
これに気づけばええじゃん。
はい、いつもあのことなんですけど、まあ、市の広報からですねいつもご説明してます。特に今日はですね日本語のベテランの先生が、まあ、いらっしゃるので、あえてまた、日本あの広報、市の広報、これはあの各所帯に無料で配布されて毎月来ますね、はい、その一番後ろのページ、そこ、何度も言ってるんですけど、あの目の不自由な人などのための読み上げというのをやってるんですね、
はい、
これはあのボランティアセンターが社協のところにあります。ボランティアセンターの人たち本当にあの毎月毎月ご苦労さんです。それはあの、広報廿日市のテキスト版で翻訳版、こういうのがね掲載されてます。ですからあの新聞じゃなし広報をですね、あの漢字ひらがな読めないよという人も音声であの聞くことができるので、あの目の不自由な方だけではなくって、あのやはり外国人でですね日本語にまだちょっと不自由という人たちはですね、これでもって情報を得てほしいなと思います。廿日市の情報だけじゃなしにね、さらに広い情報が得られると思います、はい、探せばね他にもいろいろありますから、そういった道もあるということを承知してください。先生どうですか、こんなふうなことをね。
そうですね、あの本当に外国の学習者さんというか方はですね、うん、日本語のコミュニケーション能力があったとしても、それはあの話したり聞いたりということであって、特にその文字言語ですね、うん、漢字も多いですし、それで結構不自由に感じている方が多いと思いますので、そういう意味においてはこういう、ね、音で聞けるという、それが、そういう情報が得られるというのは非常にありがたいことかなと思いますね、はい、
やっぱりね思いますね、
はい、
やっぱりあの勘違いすることもよくあるの で、
そ, うです、ね
やっぱりね、
そもそもこういうのがありますよっていうのをやっぱり、ね、栗林さんとかが言ってあげたり、うん、近くの人が言ってあげると、うんね、こういうツールがあること自体が多分行き渡ってないので。
そうですね、
はい
はい、先進みましょうか、ね、
はい、
じゃあ、まあ、いよいよですね、あの日本語教室についてですね、
はい、
もう先に行かせていただきたいんです、これが本命ですから、まあ、どこでどんな風にしておられるかというその詳しいことをですね少し入って、うんうんうん、そして我々は知らないところも多い、まあ、一般の人は知らないことも多いですから、そういう人たちにもご説明をいただければ ありがたいです、今までの背景、そしてその経緯ですね、そういったことについても、教えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
私の場合は、先ほども申し上げました通り日本語教室2つ関わっておりまして、1つは安佐南区にある安東公民館というところでですね、金曜日の午後6時から7時半まで、地域の、在住の外国人を対象にとした日本語教育を行っています、でこれは私が教えるのではなくて、私が教えている学生がですね、外国の方に日本語を教えるということをやっています。日本語教員を養成するためには日本語を実際に教えるという日本語教育実習というものが必要となってくるんですけども、残念ながら、大学の中には留学生がいませんので、学外にそういう場所を、設けないといけないということで、先ほども言いましたけども、その20年前にですね、こういう教室を安東公民館と一緒にですね、共催で始めまして、今現在に至っているというところです。はい、
なるほど。
安東公民館で金曜日、
毎週金曜日の6時から7時半です。
夜なんですね。
夜です。はい、ぜひとも、ちょっと遠いかもしれませんけどね、お越しいただけたら嬉しいかなと思います。
問い合わせは、結構あるんですよ。ただ、どの時間帯にどの曜日にはなかなか情報が、難しくて、助かります。
そうですね、
はい、いろんな層の人が来られるでしょうけどね、
今現在はですね、ドイツでボランティアの方が来られてるんですけども、あとはその、日系のブラジル人の方がですね、ちょっと勉強に しに来ています。はい、
このバラバラのところを教えるの大変でしょう。
本当に大変ですね、バラバラだけじゃなくて来たり来なかったりということで、せっかく授業を準備しても、なんかそれが無駄になったりとか、いろいろあるんですけども、はい、
私教えたこともあるんですけどね、そしたらね、100点満点の回答をしてくれるんですよ。どうしたんか言ったらね、先輩が全部代筆しておりましてね、宿題出しても意味なかった、あのことがあってね、大丈夫大丈夫とかね、もうとにかく体裁をね整えて、
授業みたいなもんですもんね。なんか、先生のところはワンペアってやつですか。
いや、ワンペアじゃなくて、学習者はすごい少ないんですけど、でも一人の、学生、先生担当の学生がですね、一応多人数の学習者を対象に教えるということをしてます。一斉授業です。で、事前にはちゃんと教案も作りまして、で予備模擬授業もして、で実際に臨むということをしていますけれども、なかなかでもうまくいかないですよね。はい、はい、
でも、私にそれ思うのが、日本語が難しいというだけじゃなしに、その何かこう日本の文化というかね、理解しがたいものが何か ありそうで、年の差関係なく同じように間違える私はもう日系フィリピン人の、子どもたちでそれを感じました。
そうですよね、
あの辺がね、きちっと把握してやらないと教えたことにならんなという気もして心配なんです。私が日本語教室にもう一遍勉強しに行かなきゃ。本当にな
かなか国ごとでもいろいろね、間違いやすいところありますし、あと年齢でも結構、違いますよ。何を目的になりたいかですよね、仕事なのか、ただのおしゃべりがしたいのかとか、漢字がすごく詳しくしたいのかとか、ニーズがやっぱりそれぞれ違うので、
そこが確かに難しいところですね。
で、私ね、基本的にとにかく移民というのを、受け入れ、移民は受け入れないと、こういうふうな日本政府、日本の、制度自体がもうちょっとこう亀裂を生じているんで、ヨーロッパ、アメリカ、もうすべてね、ものすごい人口の、それを入っておる中で、母国、その国のドイツであろうが、イギリスであろうが、フランスであろうが、みんなその教えるでしょ、公費でもって教えてるんじゃないんですかね。それが日本になくて、ボランティア任せとか、そういうな、ことが今後許されるわけないと思うんですが、何か制度的な変わろうとしているところあるんでしょうかね、日本語教育公的に。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、この4月からはですね、日本語教師の国家資格化、登録日本語教員っていうんですけれども、そういうものが始まりますので、これをきっかけに、これですぐですね、今その栗林さんが言ったような問題解決できるかどうか分かんないんですけども、でもこれをきっかけにですね、少しずつ日本語教師の、そういう待遇というかですね、そういう改善していけばいいかなというふうに思っております。
ですよね、なんか日本語教師を目指している人が結構あぶれているという状況はすごく、要するに食べていけないというところがあって、日本語ボランティアとの線引きはどこなんだとか、いろいろ、悩んでいる人がたくさんいらっしゃいますから、すごくそういうのはいいんじゃないですかね。
あでも本当に最近はその日本語学校とかもですね、こういうあの、まあ、教師が不足しているというかそんな状況がありまして、実はあの前回のですねあの この番組にあの出演されてあの海田町にある広島福祉専門学校ですね、あのそこにですね、まあ、私の教え子が一人、この4月にですね専任講師として採用されまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、なのでこれからはまあ本当に人手不足なのでね、日本語教師にもどんどんまたチャンスが出あの
本当に光が差してきますかね。
そんな感じはしますね。
そうですね、はい、先輩のね あそこ あのネパール人が、三勇士がじいさんばあさんを助けたあそこですよ。
文字を救ったんですよ。
そうすごいですよね。本当にびっくりしました。
負けないように私も救わないと、じゃちょっと早いですけど、あの今回リクエスト曲を一挙
ね、
あの栗林さんの方からお願いしてたと思うんですけど、
これがね
私が紹介をしてもらって、私読めないんですけど字が、
私がもう財財布に、
おじ財布にですね、
おじ財布に、はい、どういう意味でしたかね。
これあの、まあ、直訳するとですね、私はあなたのことだけを気にしています。何の曲かと思うかもしれませんが、実はこれあの皆さんご存知のテレサテンの時の流れに身を任せ、これの、まあ、中国語の歌なんですね。
はい、はい、で今回は中国語で
CD
持ってこられて、そこで聞けるんですね。
お聞きいただけたらと思います。
これはなんで選んだんですか。
まあ、実は私があの、まあ、先ほど、まあ、ハルビンで、まあ、日本語して言ってたって言ったんですけども、はいはい、その時も自分で一生懸命中国語を勉強してまして、でその時にですねあの歌を、まあ、使ってというか歌いながら中国語を覚えるのがいいかなと思ってまして、で、まあ、このテレサテンが中国語で歌ってるっていうのを聞いたので私一生懸命覚えました。今もカラオケで歌ってます中国語で、はい、
聞かせてほしいですね。
いやもう私の歌は下手なんですけど、まあ、テレサテンの歌は、はい、いいと思いますので、は
い、じゃ あ、 あのご紹介お願いします。はいはい、
あじゃあ私が紹介します。はい、じゃ あ、 あの、テレサテンのウォーチーサイフにお願いします。はい、
ースとご案内。
はい、それでは最近のニュースということですけども、はい、この1月の14日ですね、もう間もなくあと5日ぐらい日曜日に、第36回ペアセロベというのがですね、ゲートパーク広島市内中心部ですね、神谷町ですね、あそこで、開催されますが、ちょうどコロナで、4年ほど、ね、休憩、36回目ということは本当は40回目ということなんです。市民の提案によるピース&ラブという意味の、まあ、スペイン語の、まあ、造語ですけどね。で、国際交流ですから30テントぐらいいろんな国々のテントが張り出されます。その中の10テントはですね、実は初会長のこの A ちゃんがですね出展するという大それたことをしています。5つは相談ブースで、でまた5つがですね展示ブースと、そしてミニシアターまで用意して、おるんですよ。
なんと、
はい、なんとなんと今から準備するというようない
つもの通り、
はい、いつもの通りですが、ね、その相談はですね、やっぱり法テラスさん、弁護士さんですね、そういうあるいは行政書士、精神対話士とかですね、それから就労支援の専門家がですね、はい、入ってきます。何を狙ってるかというとですね、やっぱり在留しとられる日本外国人のですね、まあ、避難民ですね、ウクライナだけじゃないですよね、いろんな国のその人たちはね、日本語を学んで日本で就職しようとしてきたんじゃないんですよ。そういうパッとここへ来ざるを得なかった。しかし来たら日本のこの広島の生活まんざらではないし、家族を呼び寄せられないかな、そういう意欲があって、もういきなりハローワークやらいろんなところへですね行っとられます、努力しとられます。しかしその大きな大きなネックは日本語です。日本語が分かんない、そこで面談までこぎつけて、そこで振られてる。もう10回行ってダメ、そういうようなことをね、また繰り返すことはできないでしょ。私はそれを若い者と相談しながらですね、逆さまハローワーク、逆転のハローワーク、そういうことを言ってるんです。ちょっと不遜な言い方ですけどね。なぜかというとね、例えばウクライナの人たちはですね、こんな料理だったらできる、あるいはこんな袋物だったらね、もう皆さん伝統的なものでね、愛用されて便利ですよと、自分一人で縫えるんですよ、材料さえ 手に入れればできますと、そういうね特技あるんですよ。そうすると本来なら在留資格でね、技能とかですね、認められる可能性のある人だっているんです。そうするとそれをですね、 YouTube で本人の録画を撮ってですね、そして YouTube のライブラリ作って、給食情報ライブラリ、 YouTube のね、そういうことをやろうじゃないかと言ってるんですね。そうすると今までに上がってたった求人情報ではなくてですね、潜在的な情報が、中小企業であろうとですね、近くの企業でも、こんな人近くにおるんだな、素晴らしいじゃない、うちちょっとお店出してる、そこへ出して新商品出してみたいなと。日本語弱いだけど、なんかボランティアや、そしてJICA、いろんな人たちがね、広島に1000人も帰ってきてるんならサポートしてくれるんじゃないか、そういうシステムをですね、なんとか作れないか、こういう思いです。ですから今在住外国人の方、そしてそれに関連する人たちはですね、この1月14日ぜひ10時から16時のこの期間、初めてやることですからね、教えてあげていただきたいんです。そしてそこでですね、一つ一歩前へ出てほしい、そういう思いでおります。
はい、今週の、日曜日14日ですね。
そうですね、
はい、ぜひお越しください。ゲートパークです、
ぜひぜひお願いいたします、
はい、私も栗林さんもそこにいます、
ね、はい、呼びに来てください。じい、
はい、
さんがおります、
はい、じゃあそろそろ、
はい、どうぞ、そろそろ振り返ってみたいと思いますし、
はい、
ここで
早いですね、今までね、時間は、
こんなこと、はい、こんなんじゃはずじゃなかったと宮地先生思われるか分かりませんから、一言言い残しのないようですね、
ネックは日本語ということでさっき、ね、
そうそうそう、
言ってましたけども、
それなんです。もうこれがものすごいハードルが高い、外国人にとってね、分かった分かったと勝手に。
最近は働くための日本語とかありますよね、いろいろなんか区分けして、あれはどういったことがなんかその区切りというかなってるんですかね、
ちなみにその中国帰国者支援交流センターでいきますと、もちろんその、まだその、帰国者といってもその、2世3世という若い人たちがいますよね、そういうような人たちはまだ若いですし、就労意欲もありますし、もちろん就労しないと食べていけないわけですし、だからそういうものに特化した授業というものもあります、中級上級その修了目的の授業というのがあります、ちなみに私の方はですね、そうじゃなくて、楽しく学ぶ日本語というのは担当していて、83歳とかですね、79歳とか、そういう人ばかりなので、そこはちょっとま タッチはしてないんですけども、うんうんうんうん、でもやっぱりその日本語を使って日本語でその仕事ができるというやっぱりこれが一つの大きな目的あのこの交流センターの一つの目的ですので、まあ、そういう授業もあります、はい、でそのに特化した教科書もありますので本当に最近日本語の教科書いろいろな教科書があるんですよ ね、
すよね、
はい、なので、まあ、そういうだからそういうものを、まあ 知っていればですけど、まあ、少しの、まあ、実際現場で教える時の役には立つかなと思いますので、
はい、なかなか言えないかもしれない一番おすすめとかありますか。
いやいやていうかおすすめっていうか実はその学習者さん一人一人のニーズ目的様々ありますからね、まあ、もちろん基本的な教科書はあると思うんですけどもそれだけじゃ足りなくてやっぱり大切なのはその学習者さんと一緒に、まあ、勉強していく中で、まあ、こういう教材作ったらいいなかとそんな、まあ、自主的にいろいろ作っていくっていうのが一番大切かな、まあ、副教材っていうんですけれども、
ね、
そういうものが
自分で手作りされてですね。
いやもちろんあの毎回毎回授業ですねいろいろな準備していきますので、はい、
見せてほしい。
いや、まあ、私の場合は楽しく学ぶ日本語なので、あれなんですけども、はい、
そうですね、
はい、私もね一部しかあの体験してないんですがあの広島 の、 あのデイケアセンターへね行ってで、まあ中国帰国者のおじいさんおばあさんと一緒にあの、まあ、話をしておりましたね。通訳翻訳機でねあのなんとか話がつながったんで喜んでくれたんですけども、うん、ああいう時にねもうこれからであの介護というかその時にあのこれ困るんですよねあの誰がこの介護するのかということなんですよ、うん、そういうシステムないとですね、うん、彼らは本当家族に負担かけるだけでちょっとね見放されちゃいけないそういうところです。で意外なことにね中国人で今日本人として聞かされてる中野さんなんかはね中国帰国者をサポートしてますからね、うんうん、そんなようなことで、
ねやっぱ
こ
まあ、話しやすいでしょうね
話しやすい
中国、ねルーツの方だったらね
そうそうそう、うん、生体のハリキュー氏がね行ってそういう相談まで受けて いただいておくんですね、
はい、では時間は飛ぶように過ぎてまいりますが、うんそろそろお別れの時間でございますよろしいですか。皆さん2024年最初の放送が終わりましたよいかがでしたでしょうかぜひご感想ください。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の猫のホームページから木の猫ラジオ A ちゃんのホームページからはお知らせのところからねコンテンツから見られます、聞けますね。そして次回は、2月13日火曜日、午後4時放送です。毎月第2火曜日ですね4時からです。今年もよろしくお願いします。ゆめちゃんは20日1 3回 FM 20日1 A スタジオからお送りします。お相手はフリースクール木の猫の横山晴美と、
はい一般社団法人 A ちゃんの栗林克之と
あの安田女子大学の宮城でした、
はい、
もう一度またもう一度またぜひ登場していただきたいです。
ありがとうございます、
はい、続いたりなかったね、
はいはい、お願いします、カラフルタウン20日市、うん、この番組は NPO 法人フリースクール木の猫と一般社団法人 A ちゃんの提供でお送りいたしました、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
つぶさ